11月10日、第2礼拝子供祝福礼拝です。マルコの福音書5章の1節から20節まで、題が知らせなさいという題で溝地伝道師にメッセージをお願いいたします。
皆様改めましておはようございます。今日は、知らせなさいというタイトルでお話しいたしますが、はじめにある詩を紹介したいんですね。この詩を書かれたのは島田陽子さんという、女優さんで同じ名前の人が いらっしゃるので、そっちの方を思い浮かべられるかもしれないんですけれども、その島田陽子さんじゃなくて詩人の島田陽子さんって方がいらっしゃるんです。でもうこれだけで あの方だって分かった方がいらっしゃるとは思うんですけれども、1970年の大阪万博の時のテーマソングを覚えてらっしゃいますか？こんにちはこんにちは世界の国からの、あれの作詞者です。ですから、プロの作詞者というか詩を書く方です。でその方2011年に亡くなってらっしゃるそうなんですけど、ちょっと検索してみましたら死亡記事が出てきまして、大阪府の、豊中市北緑ヶ丘に住んでらした、北緑ヶ丘団地に住んでおられたそうです。でそこで亡くなられたと、まあ、そういう方の詩を一つ、有名な詩なんでもしかしたらそれ知ってると思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うち知ってんねんという詩でございます。うち知ってんねん、どんな詩かちょっと皆様リラックスして聞いてください。あの子かなわんねん、隠れてて脅かしやるし、掃除は怠けやるし、悪さばっかりしやんねん。そやけど弱い子には優しいねん。うち知ってんねん。あの子かなわんねん。うちの靴隠しあるし、ノートは覗きあるし、悪さばっかりしやんねん。せやけど他の子にはせえへんねん。うち知ってんねん。そやねん。うちのこと構いたいねん。うち知ってんねん。小学校の女の子が書いた詩かなと思うような詩なんですけどね、初め聞いてるとなんだこの子はっていう、その主人公じゃなくてね、そのあの子って呼ばれてる子です。悪いことばっかりします、私のこと隠れててうわーって書いて、掃除はサボるしね、でも弱い子には優しい、結構いいところあるやんっていうのを主人公はうち知ってんねんと言います。でその困ったあの子はそのうち私に意地悪ばっかりするんですね。靴隠す、ノートは覗く、悪さばっかりする。普通はもうね、泣くか怒るか喧嘩するか、まあ今やったらもう先生に言って PTA で問題にしてもらう、学校で問題にしてもらう。でもこの人はうち知ってんねん、そやねん、うちのこと構いたいねん、うち知ってんねん。これを読んだ時に私が思ったのは、知ってることの強さを思い出した。もしそのうち知ってんねんがなかったら、あの子は悪い子ですで終わるんですよね。悪いことばっかりしてます。でも知ってるから許せることがある、知ってるから冷静に対処できる、知ってるから諦めずにいることができる。もっとはっきり大げさに言います、知ってるから待ち望み耐えることができる。そうだなと思いました。知ることって大事なんだな。で、今日はその知ることの大切さを考えながら、今日のタイトルは知らせなさいです。教会のメッセージですから、知らせなさいって誰に何をですかって言われたら、一般会というか大きな正解は人々に福音を知らせなさいというのは、皆さんも聞かなくてもお分かりになると思います。でもじゃあその人々に福音をというのは、私にとって誰に何を伝えることなのか、知らせることなのか、そのことを今日は聖書を読みながら皆さんで学んでいきたいと思います。短くお祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちはすでにあなたのことを知っています。イエス様のお名前を知っています。イエス様がどんな方かも知っています。 神様、それを私の力としてください。それがどんなに素晴らしいことなのかを今日改めて教えてください。そしてその感謝と喜びを持って私たちがあなたの名前を、あなたの御業をまだ知らない人に告げした、知らせることができるように助けてください。その力をください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日のテキストです。今日のテキストはマルコの福音書5章1節からですね。まず、こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。こうしてっていうの、どうしてですかっていうのを先週も聞いてらした方は、ああこうしてっていうのがお分かりになりますね。ちょっと、巻き戻してここまでの経緯を説明します。イエス様は交渉外を始められ、そして十二弟子たちを選ばれました。五つの種の話もしてくださいました。弟子たちには解き明かしてくださいました。その後、同じページなのでご覧になれる方は4章の35節をご覧になってください。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。弟子たち、その時別に何とも思わなかったかもしれませんね。はい、渡りましょうっていうことです。でもその後弟子たちは偉い目に遭いました。船出した時は多分そんなことはなかったんでしょうね。穏やかな湖、さあ向こう岸に行こうと思ったら、途中でとんでもないことが起こりました。突風が起こって船は波をかぶって水でいっぱいになった。もうこれはここだけ読んだら、あ、沈みますよねって、もうダメだ。漁師たちであった弟子たちはその怖さを本当に知っています。あ、もうダメだって。イエス様を船の中で眠ってらした。え、イエス様はこの湖の怖さを知らないからこんなことをしてらっしゃるんだ、いくら疲れてるとはいえ非常識にも程があると、そんな気持ちだったかもしれません。起こして、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかと言ったところ、イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。えって感じですね。嵐を言葉で沈めることができる方がここにおられるんだ。みんなはびっくりします。そのみんなにイエス様はさらりと、どうしてそんなに怖がるのです、信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。ここを先週私たちの増田先生が語ってくださいました。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。こういうことがあって着いたんです。ここのゲラサ人の地についても、先週ちょっと語ってくださいましたね。湖の向こう岸のゲラサ人の地というのは、最後にちらっと出てきますけど、5章の20節にデカポリス地方、デカポリスっていうのはこの、もともとギリシャ語で、要するにユダヤ人の文化圏ではないということです。ユダヤ人が一人もいないわけではないです。ユダヤ人いらっしゃるんだけれども、デカポリス、ギリシャ文化、10個の都市、10個の町っていうような、名前がついてる地方です。だから基本的には異邦人の地でございます。まあここにみんなでついたところが、ちょっとこれ細かいことなんですけど、面白いことがあるんです。弟子たちが12人いたのかどうか分かりませんけど、船に乗ってますね。こっから今からお話しするところから、弟子たちの姿が全く見えなくなるんです。一緒にいたかもしれません。もしかして、え、船に残ってたかもしれないと思えるような描写になります。2節、イエスが船から上がられると、イエス様は船から上がったんです。他の弟子たちはどうしたか分かりません。すぐに蹴られた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。出会いました。この蹴られた霊に疲れた人、大変です。凶暴です。もうどうしようもない人です。皆さんだったらこんな人出てきたらどう思いますか。私はイエス様すごいなと思います。さっき十二弟子を選んでとおっしゃい申し上げましたけれども、十二弟子を選んでイエス様は 少しずつ少しずつ弟子たちを養育されました、育てられました。で、皆様日本のヤクザ映画とかね、アメリカのギャング映画なんか思い出してください。ボスがこう出ていきます。前からなんかすごいやつらが来ます。その時に周りにバラバラバラってこわ思ってるのが、こっちもこのボスを囲んでね、守ったりしますよね。で、何かあったらいつでも飛び出すぞっていうような、イエス様のもうそうしたっておかしくないですよね。ペテロたち漁師ですから腕っぷし多分強いでしょう。前からすごい人がやってきたら、いざという時には私を守ってくれよ、お前たちが前に行けよって言ってもおかしくないのに、ちゃんとイエス様はここ先頭に立っておられます。弟子たちが横にいるのか後ろにいるのか分かりませんけれども、本当に姿が消えたようになってしまうんですね。ここに汚れた霊に疲れた人が来ました。現代ではね、汚れた霊とか悪霊とか言うとそんなの迷信だと言われそうですけれども、はっきりいます。今も働いてます。私が子供の時にはゲゲゲの鬼太郎とかね、墓場で妖怪とかがいっぱいいて、そういうものを想像したら、いやそんなのはいないよって思われるかもしれませんけれども、ああいう目に見えるお化けじゃなくって悪霊ですから、目には見えません。でもこの世に働いて私たちの心を悪い方へ、滅びの方へ持っていきます。それは大きな滅びもあるでしょうけれども、私たちの日常にもありませんでしょうか。ついカッとなってこんなことをやってしまった、つい本当は寝たかったのに夢中になってこんなことをやって寝不足になってしまった、こんなに食べるつもりじゃないのについなんか止まらなくなって食べてしまった、そんなついついつい私たちを滅びの方へ、悪い方へ持っていく霊はいつも働いています。ああ私が悪いって思うことも大事ですけれども、その時に気がついてください。あ、私悪い力に持ってかれてた、操られてた、だって気がついた今あれは良くなかったって思うんだもの。この汚れた霊はこの人にどんなことをさせていたのか、恐ろしいことです。この人は墓場に住み着いており、さっきちょっとゲゲゲの鬼太郎って言いましたけど、昔のお墓ってのは日本でもちょっと怖かったですよね。肝試しやったり幽霊が出るとかなんかそんな話がありますけど、今ってお墓がすごい綺麗であんまりもう怖くないかもしれませんけれども、この頃のお墓は悪霊の住処だと信じられていました。そしてこの当時のお墓は横穴が主流だったので、ある意味雨露をしのぐには良かったんです。ですのでこの人はある意味墓場に住み着いてたのかもしれません。で、おとなしく墓場にいればいいんですけれども、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれていたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。さらりと鎖でつながれていたって書いてますけれども、皆さん人を鎖で縛るのはどんな状況だと思われますか。まず例えばわーって暴れ出したとしても、人は言葉で説得しようとすると思います。体で止めようとすると思います。それで止まらないから、じゃあどうしよう、いろんな手立てをして、それでもダメだから最後は鎖で縛ろう、足かせをつけよう、多分そうなったんだと思います。その時に多分こっちも殴られたり押されたり嫌なことを言われたり、そういうこともされた人もいたかもしれません。皆さんだったらどんな気持ちになりますか。さっきのね、うち知ってんねんの話もそうですけど、自分が嫌なことをされた、その時の記憶がたくさん残っている人がここにもいたかもしれません。鎖や足かせで縛って、ああもうこれで大丈夫、抑えられたと思ったら、その人の力はそんなもんではなかった。鎖を引きちぎり足かせを砕き、どんな力だって思いますね。そして彼は五節、夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。恐ろしいことです。なんでそんなことをするのか。悪霊が入ってたからです。
彼はイエスを遠くから見つけ駆け寄ってきてイエスを拝し大声で叫んでいった。ここのこの悪霊に疲れた人のセリフというか言葉はとても興味深いです。なぜなら一見とても信心深いからです。そしてイエス様の前にひれ伏してへり下っているように聞こえます。意図高き神の子イエス様は一体私に何をしようというのですか。神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よこの人から出ていけと言われたからである。汚れた霊、サタンは一見もっともなことを言うんです。一見信仰深そうなことも言います。一見正しいようなことを言ってきます。ですから私たちは騙されます。最近特殊詐欺とかいろいろ流行ってますね。皆さんも実際かかってきたとか噂を聞いたとかいろいろあると思います。みんな一見もっともらしいことを言います。初めからなんかわけのわからんどうでもいいことなんか言ったら誰も信用しませんから、上手に正しそうなことを言って嘘が混じってます。悪霊もそうです。だから私たちは悪霊の言葉、サタンの言葉をまともに聞いてはいけません。まともに聞くと一見正しそうでどうなりますか。この3節から5節、この人鎖で縛られ足かせをつけられ、それも打ち砕いて昼夜叫び続けて石で体を傷つける、それが悪霊が私たちにしたいことです。これとここまで言った人は少ないと思います。でも私たちはこのような状態になりがちです。ゆっくり考えてみてください。あ、このようなことは私の人生にもあったかもしれない。気づかれる方もいらっしゃるかもしれません。私でなくても、あの人の人生に起こっていること、何かにこうしなきゃいけないんです、ああしなきゃいけないんですでがんじがらめに縛られて、それを人が抑えようとするのを振り払ってダメなんですダメなんですわめき続けて、そして自分を傷つけていく人の姿じゃないですね。それに対してイエス様は汚れた霊よこの人から出ていけと言われました。いやー置いといてくださいよって言うから、9節、それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言いました。レギオンっていうのはこの当時の人だったら、ああレギオンって思うと思います。ローマの部隊、ローマの兵隊さんの群れです。だいたい6000人ぐらいでしょうか。だから大勢だからなっていうのは30人とか40人じゃなくて、その何千人、その6000っていう、数字が大事なんじゃなくて、6000人ぐらいの、もうとにかく数えきれないぐらいの大部隊、私たちは大勢ですからと言った。そして悪霊はね、イエス様のことを実はよく知ってるんです。だから自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願します。悪霊はいろんなことを言って人を惑わすことはできても、神様に逆らうことはできません。そして11節から一見話が変わったようになります。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。豚ってどのぐらいの大きさか分かります？私ちょっと気になって調べてみたんです。生まれた時は生後 1.5 キロぐらいなんですって。でそれが半年で約100キロになるんですって。でまあ日本ではそのぐらいでお肉に出荷されるらしいんですけど、半年で100キロぐらい、置いとくのもっと育つそうです。で大きい豚は 2,300 キロになるそうです。でここにいる豚が、どのぐらいあったか分かりませんけれども、だから、そんな大きい豚でしょうね。それがたくさんいた。彼らはイエスに、そのレギオンですね、イエスに願っていった、私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください、この地方から出ていきたくないんですよっていうのがレギオンの望みでした。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って、その人の中にいた霊が豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。 想像してください。体重がもう100キロ200キロ300キロの豚でございます。それがお家に行って歩くんじゃなくって湖へなだれ落ちてドドドドドドってすごい風景ですね。2000頭の豚、それが湖に溺れて死んでしまった。静かに入るわけじゃないですから、みんなびっくりして見に来たと思います。豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。人々は豚の大騒ぎを見ました。うわー、何って見てみんな来たんだけど、それを見てじゃなくってイエス様の足元に座っている、さっきまでもう手のつけられなかった人が正気に戻って着物を着て裸だったんでしょうね、座っているのを見て恐ろしくなったんです。この正気に戻って帰ってっていうのがすごいなと思います。なんでかっていうと、神様は人を良いものとして作ってくださいました。大切なって書いてありますね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、神様はおっしゃいます。でも私たちは日常で時々思ってしまいます。私のどこが、または無意識にもあの人のどこが高価で尊いですか。正気に戻れないからです。本当の神様に作られた本当の姿じゃなくって、私たちは悪霊にあっちこっち引き回されて、なんか自分でも何やってるかわからなくって、なんでこんなことになっちゃってるんだろうって悩んで、お互いもその姿を見ているから、なかなか、ああ、あなたは私の目には高価で尊いって思えない。でも本当は神様の作ってくださった私たちは本当に良いものなんです。正気に帰った時に私たちは本来の姿に戻ります。16節、見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。14節と16節で見ていた人がみんな本当に口々にあのねって喋っている様子を想像してください。そして彼らはどうしたか。彼らは見たんです、神の御業を。なのに17節、すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。こんな大騒ぎを起こさせる人だって、私らの飼ってた、まあ、この豚を飼ってたのは多分異邦人の人ですね。私たちの飼ってた2000頭の豚が、あんなことになっちゃった、こんな騒ぎを起こす人がここにいたら困る、出て行ってください。この人たちにはこの時点ではイエス様を受け入れる余地がありませんでした。私たちのとこに住んでくださいではなくって、出て行ってください。これちょっと覚えておいてくださいね。後でここへ戻ってきますから。18節、それでイエスが船に乗ろうとされると、イエス様はこのためにここへ来られたんですね。船から降りて、この男性から、この人から悪霊を追い出して、一通り終わったらまた船に戻られた。船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。あなたの家、あなたの家族のところに帰り。まずこの人は家があったんです。家族がいたんです。そしてこの家族ってのは、私たちが想像するお父さんお母さん配偶者子供たちだけの家族ではなくって、元ではもっと大きな言葉です。私の知り合いのあの人この人、私の近所の人、私の村の人町の人、そういう言葉です。そこに帰って主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか。この人は悪霊に体を乗っ取られて墓場で叫んで暴れて、ね、鎖を とか足かせつけられる時に、もしかしたら自分の大事な人を殴ったり傷つけたりしてたかもしれない。それを憐れんでイエス様が来てくださって悪霊を追い出してくださった。今までもうこの人の人生はお先真っ暗だったと思います。死んだ方がマシだと思ってたかもしれません。周りの人もそうかもしれません。こんな人早くいなくなってくれたらいいのに。いえいえ、神様は決して諦めない方です。どんな人でも、どんな状況でも、神様にとっては死んでいい人はいません。悔い改めて生きることを願ってくださる神様です。そのゆえにこの人を悪霊から解放して生かしてくださいました。この人はそう言われて、20節、そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。たくさんの目撃証人がいます。豚がねって、あの人こんなに大変だったのに今こんなになったよって。その中でイエス様がどんなことをしてくださったか、さっき言いましたね、人々ははじめイエス様出て行ってくださいって言ったんです。神を受け入れない不毛の地、そこでこの悪霊を追い出された人は宣教を始めました。神様のことを述べ伝え始めました。実はこの少し後で7章でもう一度イエス様がこの地方に来られます。その時に人々はこの人を助けてあげてくださいってイエス様のところに人を連れてきます。そのような地に変えられているんです。この前種の種まきの話をしました。種をまいた時に、ああ鳥に食べられたり、道端で芽が出てもダメ、茨に塞がれてダメ、いろんな種がある。このデカポリス地方ゲラサ人の地も、初めはいやいや神様結構です、うちに来ないでください、どうぞ お引き取りくださいって言ってた地が、この悪霊を追い出された人によって耕されて少しずつ変えられている。これが神様の御業なのかなと思います。この変えられ用いられる人生はこの人だけのものでしょうか。違いますね。私たちもそうです。いや私はこんなひどくはなかった、私はこんな劇的な変化はしなかった、そうかもしれません。でも私たち一人一人イエス様を知らなかった、でもイエス様を知ってイエス様の御業をこの身に受けて変えられたんだ、本来のあるべき姿に戻してもらった。ここをもう少しちょっと別のところで引いていきたいと思います。前にエペソの2章10節覚えてらっしゃいますか。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです、というところがあります。ちょっとその前後を読みたいので、お開きになれる方はエペソ書の2章3節をお開きください。ついね、私たちはね、こんなにひどいのはまあこの人だけでしょう、私たちはそんなことないですよって言いがちなんですけれども、パウロはエペソ書の2章3節でこのように始めるのです。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。私たち一人一人みんなこの状態なんです。ああ、この状態になるために本当に罪禍の中に死んでいた私たちがキリストイエスにおいて共によみがえり、共に天のところに座る、そのためには知らねばなりません。イエス様が救い主だということ、イエス様が神だということ。今日の言葉は とヨハネの17章3節、
私たちは救われると永遠の命をいただけるという言い方をします。永遠の命は何ですか？不老不死ですか？違いますね。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを通し知ることです。
イエス様を知ることです。
イエス様を知らなければ永遠の命を得ることはできないのです。皆さんにイエス・キリストを教えた方はどなたですか？一番最初にイエス様のことを救い主として教えてくれた人は誰ですか？
私は、そうですね、洗礼を受ける前に教会に行き出したっていうことが私の父親に分かった時に、ひどく怒って父親がこう言いました。なんでそんなところ行ったんだ、誰に連れてかれたんだって。でその30いくつの時は誰に連れて行かれたというのはなくって、私が勝手に調べてそこの教会に行ったんですけれども、
私に一番最初にイエス様を紹介して教会というより教会学校に誘ってくれたのは、小学校1年生の時の同級生です。小学校1年生の女の子が小学校1年生の友達を誘って、そこから私の拙い一歩は始まりました。このメッセージの用意をする時に、本当に弱くても小さくてもこの働きはできるんだなと思いました。私たちはやっぱりそのイエス様をお伝えするには、何かもっと信仰が強くならなきゃいけないとか、もっと例えば資格を取らなきゃいけないとか、そういうことを考えてしまいがちですけれども、どんな人でもイエス様のことを伝えることはできるんだ。ですので皆さんも工夫してください。どうしたら私の周りのあの人この人にイエス様のことを伝えることができるだろう、誘うことができるだろう。祈ってください。神様が御心でしたら道を開いてくださいますでしょう。御心でしたら知恵をくださるでしょう。直接言えないなら、こういう方法があるよ、ここに誘ってみるのはどうだろうと。今日は子ども祝福礼拝です。特にもし皆さんの近くに子どもさんがいらっしゃったら、その方に伝えてあげてほしいです。絵本を送るのでもいい、手紙を送るのでもいい、さりげなく教会の話をするのでもいい。今日ね、教会でこんな話を聞いたんだよ、もう一度今日の言葉をお読みいたします。ヨハネの福音書の17章3節です。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。そのイエス・キリストを知るには、まず誰かが述べ伝えなければならない、知らせなければならない。ローマ書の10章にはこういう言葉がございます。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。イエス・キリストを信じ、私の救い主として呼び求めれば、私たちの罪はすべて許され、永遠の命をいただいて神の子として生きることができます。そのためにイエス様は私たちの罪を背負って十字架にかかってくださいました。だから主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのなかった方をどうして呼び求めることができましょう。聞いたことのない方をどうして信じることができましょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができましょう。主が今日あなたに願っておられます。私があなたにどんなに大きなことをしたのか、どんなに愛を注いだのか、憐れんだのかを知らせなさい。口でうまく伝えられないと思うなら、どんな方法でもいい、知らせなさい。そして成長させてくださるのは神様ご自身です。私たちは知らせれれば、イエス様の名前を知らせれば、あとはイエス様よろしくお願いしますと、この手を開くことができます。主の御業に期待してください。私のような小さなものでも用いられます。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はゲラサの悪霊に疲れた人の話から学びました。
この人は本当にどうしようもない人でした。けれども神様、あなたが悪霊を追い出し清めてくださった時に、この人は素晴らしい働きに押し出されていきました。私たちもそうです。どうぞ私たちの心からすべての悪霊を追い出し、あなたの清い霊で満たしてください。そして用いてください。あなたの御言葉を、あなたのご愛を、あなたの祝福を知らせる器としてください。その働きが私たちにとって喜びであることを教えてください。そして私たちの教会に、また私たちの家族に与えられたすべての子どもたちを、あなたの祝福のうちに歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。